これプログラムを間違って入れた人です。そうですね、今日私がこれから皆さんと考えたいことは、この自分を知るということなんですね。せっかくここに来て私は他者を導くために来たのになんで自分のことを知らなくっちゃいけないんですかと思われる方がもしいたらいらっしゃるかもしれないんですよ。私自分のことめっちゃ知ってるんで今更なんで知らなくちゃいけないんですかと思う方はぜひ、これ聞きながら知ってます知ってます知ってます知ってますというふうに、パスしてください。ですね、なぜ、これを今しようとしているかといいますと、自分と他者が違うということをまずは理解するということをしなければ人の話って実は聞けないんです。だから私たちメンターになりたいと思ってきてるわけですよね。メンタリングに興味があって皆さん来られてるわけですよね。つまり人の話を聞いてこの人が誰かを、知りたいと思ってるわけですよね。そのためには私のことが分かってなければ、私なのかあなたなのかがちょっと分からないという状態の中で話が進んでしまうので、まずは今日は私を知るというところから始めたいと思います。ちょっと髪の毛縛ってもいいですか。本気モードに入ります。せいちゃんごめんなさい、聖書を一箇所読みたいと思います。マタイの福音書ですね、皆さんがよくご存知のところですが、22章の36節、もうちょっと待ってようかな、36節からいきましょうかね。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。一言お祈りして始めます。愛する天のお父様、あなたの尊いお名前を心から賛美します。私たちは、あなたにの似姿に変えられたいと思い、また共に歩む者として変えられていきたいと願っていますから、主よ、どうか、私たちに、そのまずは私があなたにどのように作られたかということを教えてください。それを通して私たちがよく、他者と歩む者とあなたが変えてくださいますように、これからの時間をあなたの御手にお委ねいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。とですね、この先ほども言った通り、この自分をうるさいね私自分を知る、この他者を知るっていうのは別々のことじゃないんです。私が誰であるかっていうのが分からないと他者を知るというスペースができないんですね。だからこれからみんなで一緒にスペース作りを考えたいと思います。でこれからのスライドは全てここのハンドアウトにコンパクトに入っているので、これ見ながらでもいいですし、このスライドを見ながらでもいいです。じゃあいきますね。
あれ こっちに
この型を知るっていうことなんですけど、皆さん型って分かりますか。皆さん型っていう言葉お好きですか。日本の方々は、日本人は型という言葉を聞くと妙な反応をしますんですね。型とか言われるとうえ苦しいみたいな、死んじゃうかもとか思うわけですよね。それは皆さんの中でこの型という言葉がどういうことかっていうことをきちんと多分理解されてないからだと思うんです。で、型というのはどういうことかと言いますと、ちょっとお見せしたいと思います。これはですね、ショールを編んでる途中なんですね。わかりますかね。この、三角ストールっていうんですけど、 これを作っている最初のものは毛糸という糸なんですね。糸をこういうパターンで編むと綺麗に三角になる。これ違う編み方をすると四角になるわけですよね。もしくはまあ分からないですけどね、まっすぐになるとかね。で同じようにですね、毛糸を違うやり方をするとですね、出てこない、出てこない、こういうものができるんですよ。靴下、これはこう編むという行為をすると汚いなこういう靴下ができるんですね。じゃあこれ出来上がってるそもそものものは何かっていうと毛糸という糸でそれをこういう型、作り方を使ってパターンを使って編むからこういう風になるんです。つまりパターン自体は悪いことじゃないんですよね。この型を知っているか知らないかっていうのは大きな違いがあって、型が分からないと、自由がないんです。パターンが分からない人はこの三角ストール編めないんです。この三角ストール編める人は四角も編めるんです。この毛糸をどういう風に編むのか知ってる人はどの毛糸がどういう風になるかっていうのは想像つくんです。なぜならパターンが頭に入っているから。そのパターンによって自分が作りたいものを探し出してきて、それをプロダクションしていくわけです。だから型って悪いことじゃないんです。でその型を知るってことは自分を知ることの一つなんですね。自分はどういうパターンで作られているのかですね。でそれを自分を知ることができたら、先ほども言った通り他者を知るというスペースができるようになってきます。文化は私たちが持っている型の一つです。この型を知る、あれ、そうですね、あれ、ごめん、押してもらってもいいですか。作れません。でもう一個言ってもらってもいいですか。こうですね、はい、文化は私たちが持っている型です。だから、聖書の中に私たちは神様の中で息をしてというところがありますよね。そこのところで神様が私たちがを神様がもっとを求めるようにそれぞれの時代にそれぞれの場所に置いたって書いてありますよね。それぞれの文化には神様の指跡はあると思うんです。神様のこう指紋が光ったり、だから自分の文化が好きじゃないという人はぜひ自分の文化を愛することを始めていただきたいなと私は思います。自分の文化はそんなに悪いもんじゃない。イエス様によってその文化は変えられていくことができる。自分の中にあるその文化も神様が変えてくださるということですね。あれ、すいません、言ってください。で私たちは一人一人漏れなく多文化の存在です。これなかなか分かってもらえないことなんですけど、日本人って日本語で喋ってるじゃないですか。そしてみんな島国で一個の人だと思ってるじゃないですか。単一民族なんでみたいな思ってますよね。結構思ってません？私1年に200人ぐらい多分人に会ってると思うんですよ、バンクーバーだけで。みんな日本ってこういう国じゃないですかっていうの、私の知ってる日本と全然違うんです。なぜなら自分の育った10県ぐらいのその辺のところの社会を指し示して日本全国の話をされてるんですね。無理じゃないですか。はい、じゃあ次行ってください。同じ単語が同じものを示してるとは限りません。昨日ちょっとせいちゃんと話してて、フットボールの話になったんですね。フットボールって言われて、私はイギリスにずっと住んでたのでフットボールって言われるとサッカーだって思うんです。皆さんアメリカに住んでらっしゃる方はフットボールって言われたらアメリカンフットボールだと思うわけですよね。全くコミュニケーション取れません。どうぞ。これお雑煮ですよね。皆さんにとってこれお雑煮ですか？どうですか？日本の方は皆さんこれお雑煮でしょうか？隣のをちょっと出してもらってもいいですか？こちらも実はお雑煮なんです。 A タイプは多くの場合、関東地方で食べられているお雑煮です。B タイプの方は山形地方で食べられているそうです。 なんでこれを見せたかっていうと、私北海道の出身で、同じクラスの小学校とかだったら隣の人にあなたの家のお掃除をお雑煮は何ですかって聞くんです。なぜなら北海道の人たちはみんな違うところから来ているので、一軒一軒のお雑煮は全然違うんです。だからお正月三が日2日ぐらいに友達ん家に行くと違う味のお雑煮が食べられるという漏れなく、特典が待っています。じゃあ次お願いします。これトライフル、トライフルって知ってますか？これ私にとってのトライフルです。私イギリスに住んでいたのでこの形がトライフル系です。どうぞ。こちらアメリカのトライフルです。これが出てくるたびに私はとてもフラストレーションを感じます。違うね。皆さんぜひ一つの国は一つの文化だという幻を今日捨ててください。違うんです。私たちはみんな多文化なんです。お父さんとお母さんと近所のおじさんとおばさんと学校に行って違う国にも住んで違う町にも住んでたかもしれないですよね。結婚されている方は多文化の方と結婚したわけですよ。そして子供が生まれて自分と同じことを考えない存在がそこにいるわけですよ。非常に多文化です。だからぜひ捨ててください。どうぞ。型っていうのはじゃあどういう働きをするのか。どうぞ。独自のものになる自由を得ることができます。さっき言った通り、私はちなみにそういうものを作るわけですね。弟子入りをした人なんです。だからその基本形を教えていただいたんですね。でそれをあとは自分で好きなように作りなとポイント投げられるわけですね。でその自分の好きなものを作るにはその型がわからないと、型をしっかり手に入れてないとできないんです。他者の違いを理解する手がかりにもなります。この他者がどういう文化を持っているのか。私は先ほど言った通り北海道なんで、例えば愛知県ですって言われるとまずはどこですかから始まるんですね。この間下関というところから来た人がいて、下関ってどこですか、山口県ってどこにあるんですか。私本州の端っこ香川県だと思ったんで新しい発見でしたね。でそこから始まるんです。給食何食べたのみたいな、フグ出ますとか言われて命がけなんだねみたいな会話が繰り広げられるわけですね。だからその相手はフグを食べて、フグを給食で食べて育ててきた下関出身の方だということは私にとって大きな助けなんですね。私の当たり前はこの人にとっては当たり前じゃないということを知ることができる。どうぞ。で同じであることと個性は相反しません。人と違わないとダメだと信じ込んでる方、型にはまらないことを自慢にされている方、型にはまってなかったら危ないです。違わない、同じじゃないと違わないんですよ。同じところがないと違うって言えないじゃないですか。だから同じであることは悪いことじゃないんです。でも違うことも同じの中にあるから違うんです。全部違ったら違うしかないでしょ。だからその個性って言われている違いっていうのは同じがあって初めてそれは成り立つんです。だから嫌わないでください。どうぞですね。はい、どうぞ。問題点、この型の問題点。はい、どうぞ。型にとらわれ、これですね、皆さんが恐れているこの型にはめる、もしくは型にとらわれる、もしくは型にはめられる、最悪ですね。この型のいいところは、どこが同じかっていうのが分かると違うところを発見しやすいんです。つまり相手を学びやすいんです。相手が誰なのかっていうことを知るのにはとっても便利なものなんですね。でも相手を同じ言葉だから、同じ場所から来たからということで、同じ、私と同じ存在だ、もしくは私が作り上げた日本人の型に無理やりはめてしまったとしたら、もう発見するところがないんです。これは恐ろしいことです。はい、次どうぞ。型が同じと思い込むのもちょっと怖いですね。必ずクッキー型にこうやって取るって言いますよね。なかなかそんなことってないんですよね。あれクッキー型でできるっていうのは、同じのができるのがすごいなっていう世界じゃないですか。だって普通そうじゃないでしょ。型は同じじゃないです。 それぞれが見ている日本という世界もアメリカという世界も皆さんの目を通した時点で違うものになると思います。はい、どうぞ。型は人間関係の近道じゃないです。日本人なんか当たったら私の気持ち全部わかるよね。わかりません。同じ年なんだ、じゃあ絶対わかるよね。わかりません。わからなくていいんです。わからないから発見できるんです。わからないから楽しいんです。どうぞ。型は相手を理解する言語の一つです。言語習得を私たちは続けたいと願います。どうぞ。まという、これは日本の文化の中にまというのがあるんですね。これ何かなっていうと、こういう感じです。垣間見るって言葉ご存知でしょうか。垣間見る、なんだっけ、あ、次どうぞ。このこれ何だか分かりますか。生け花ですよね。これ生け花、これ見るときに皆さんどこを、これどこを見ますか。これどこ、花見る方、この中で生け花見たとき花を見るという方手を挙げてください。そうだよ、間を見るという人手を挙げてください。もう変ですよね。でもこれが実は示しているものは、この見えてる部分はインディケーションなんです。春とか夏とかで、ちなみに一番高いところは天を示してるんだそうです。基本はね、真ん中が人で一番下が地、この地上っていう意味らしいんですね。でこれで三角形を作っていく、この三角形の複雑さの中に何重もの世界を見るというのがそもそもの生け花なんだそうです。私生け花習ったことないんですけど教えてもらったんですね。一体なんでこんな風になってるんですか。その間を見る、インディケーションを見て、インディケーションを知って、それを知って間を見ていく、その世界観を見ていくという世界だそうです。どうぞ。良い点、はい、この見える情報をもとにその向こう側の情報を読み取ることが日本人は得意だと思います。空気を読むとか言いますよ。これ盲目的に読んでるわけじゃないんですよ。情報がイナフインフォメーションがあって、それに対して向こう側に何かあるかっていうのを推し量る世界です。これ生け花の世界。ちょっとじゃあ次どうぞ。悪い点、自己投影をしてしまう。これさっき言ってた型が同じだと思ってるからですね。だからそこに相手が作った作品じゃなくて、自分をそこに、自分の理解をはめちゃうんです。型にはめる世界になると自己投影が始まってしまいます。だからその情報が入ってきた時に、これはもう全部とかじゃなくって、確認作業が必要だと思うんですね。はい、どうぞ。和、これよく聞きますよね。これ英語でこの和をハーモニーと書いた人は天才だと思いますね。はい、どうぞ。和とは同じと違いが同居する場所です。何の話ですかと思われた方がいたらごめんなさい。和音って知ってますか。 C コード、 D コードとかいうやつですね。ドミソとかいうやつですよね。それ違うから C コードになってるって気がついたらなりますか。ドとミとソがあるから C コードがあるんです。ドだけだったらドなんです、きっとC にはならないでしょ。だから別々のものが一つになって一を作っているのが和音なんです。だから和っていうのは、そもそもはこの同じと違いが同居する場所のはずなんです。はい、どうぞ。で、同じのになることを目標とすると本来の和が成り立たないですっていうのは、さっき言ってた動画全部だったら動でしかないっていうことですね。動画ミーになったらミーでしかない、ドミーソーがあるからシーなんです。はい、次。飛び出ることを目標にすると和が生まれません。これ皆さんって思われてますかね。出る杭が打たれるっていう言葉好きな方いますか。この中で私そうですという人いますかね。私ちなみに叩かれても分からないです。 出た杭は打たれるっていうのは日本だけの文化じゃないです。つい最近私はコンカッションっていう素晴らしい映画を見たんですけど、ぜひ見てください。アメリカでめっちゃ出た杭打たれてますからちなみにとってもクリスチャンな映画なんで見たらいいと思います。私ぜひ見てすごい意外とか思ったんですけど、主人公はとっても神様のコーリングって何なんだろうっていうことを真剣に考えてされた方でしたね。はい、どうぞ。と教祖からの卒業、理屈からの卒業は違う喜ぶっていうのをちょっと考えてみました。他者と競争をして相手よりもじゃなくて、私あの人よりもダメだとかじゃなくて、お互いの違いを喜ぶということですよね。キリストの体になるということはそういうことなんじゃないでしょうか。鼻が2つあったらちょっと大変じゃないですか。心臓2つあったら絶対苦しいと思うんですよ。心臓は1個だからいいんですよね。目は2つあるからいいわけですよね。数の問題じゃないと思います。細胞が1個足りなくても人は多分大変だと思うんですよ。だから競争、やたらに競争をすること、競争が悪いって言ってるわけじゃなくて、人と競い合うことを目標に生きていくとか、その卑屈になってちっちゃくなって生きていくとかじゃなくて、違うっていいねっていう発見ができる、そういう生き方があるということですね。それが和、本来の和、ハーモニーを生み出すということですね。はい、次どうぞ。先輩後輩、ちょっと村井氏と一緒にしてみました。はい、次どうぞ。メンタリング対力の倫理ですね。これ皆さんどうでしょう。日本は先輩後輩っていう制度があって、先輩が後輩を、2つの形があると思うんですよ。先輩が後輩を、パワーゲームで押さえつけるか、先輩が後輩を育てるか、どっちかじゃないですか。皆さんどうですか。皆さんの経験はどうですかね。先輩からちょっといじめられてつらかったりとかありますかね。めっちゃいい先輩に出会って私とってもキラキラできましたって方いらっしゃいましたね。この先輩後輩、このメンタリングと力の理論っていうのはすごく似てるかなって思うんですね。次お願いします。先輩はいつでも正しくないです。先輩はこう俺が正しいぜと言ってこう頑張るかもしれないですけど、必ずしも正しいとは限らないですよね。自分がって考えてほしいんです。自分が先輩だとするじゃないですか。部活でも何でもいいですけど、で後輩が「いや先輩それ違うと思います」って言われた時に「俺先輩だからお前言い返すなよ」みたいなモードに入っちゃったりとかする時もありますよね。先輩のプライドあるもんね。このプライドを神様の前に差し出すことも大切なプロセスだと思います。先輩は正しくない、私たちは正しくないんです。先輩だからといって、で秘密の共有から生まれる排他的態度っていうのは、だって知ってるもんねーみたいな、ちょっと教会で想像してほしいんですよ。友達を連れて行ったら、そこの別の子たちが私にとか自分に向かって、ねえあの時のさなんだかってねえみたいなになったらすごい困るでしょ。メンタリングをしだすと多分いろんな深い話をが出てくるんですね。つまり秘密を共有するようになるんです。そのことによって他者を排他的にしてしまうということは気をつけなければいけないことの一つかもしれないですね。このさっき言ったオフィシャルメンタリング、公式メンタリング、
フォーマルか、
公式メンタリングってやつですね、押してる時の多分時間を皆さん決めてると思うんですね。1週間に1回1時間とか、フォーエバーにずっとやってるわけじゃないですか。それが終わったら終わりです。だからあとは知らないとかそういう意味じゃなくて、その会話は一旦終わるんです。でそれを集団のところに行って、あの時さみたいな ことをしちゃうと、多分教会の中で新しく来た人、次の人、さっき言ったあの次の人ですね、に行かないかもしれないですね。ずっとこうなっちゃうね。はい、じゃあ次、親密さによって生まれる力関係、これは共依存と言われているものですね。あの大変残念なあのことに、日本は共依存率が実は高いと言われているんですね。あのバウンダリーっていう言葉、皆さんご存知でしょうか。バウンダリーっていう言葉は、相手を押しのけるっていう意味じゃないんですね。バウンダリーっていうのは自分と他が違う存在で一番近くなれる距離なんです。だから人によってはめっちゃ遠くないと、お互いが個で一番いい状態で、一番近い状態でお互いを喜び合えないから、ここ遠かったりするわけです。そうじゃないときは近かったりするわけです。あのぜひあの自分を知ることの大切さってここにもあると思うんですね。共依存になるとの関係がだんだんになってくると相手を食べちゃうんです。あの皆さん顔なしってご存知ですか。あの千と千尋の神隠しに顔なしっていうキャラクターが出てきますよね。あれポストモダンなんですけど、ポストモダンっていう社会を象徴してるらしいんですけど、あの相手を食べて相手になっちゃうわけですよ。声も全部変わっちゃう。あの今バーって見せてきたやつで、私が皆さんにぜひ知っていただきたいと思っていることの大切なことの一つは、この一つ一つのことは私とあなたが違うということなんです。でそれがいいってことなんです。だからあなたがいないと、私がいないと、あなた生きていけないでしょうみたいな関係になるのは好ましくないわけですよ。じゃないと次の弟子も作れないですよね。だから、その人がその人らしく立っていけるように、お互いに自分は自分、自分作られた自分として、あなたは作られたあなたとして、その素晴らしい存在として互いにこう喜び合いながら違う存在として立っていくことです。どうぞ。先輩は後輩を育てる立ち位置にいます。後輩から学ぶ姿勢が必要ということですね。で同時に後輩は先輩からただ単に答えをもらえるというあの幻想も捨てなければいけないことですね。さっきあの先輩はいつも正しくないっていうのがありましたよね。先輩いつも正しくないんです。であの私もあのいっぱい先輩嘘ついてきました。ここでコンフェスさせていただきます。あの私はそうだと思って言ったんだけど違ったとかねあるじゃないですか。その時はぜひ謝ってください。あの私メンタリングしてて、ある学生にですね、21の子ですね、私今年50歳なんですけど、あのその子にとこう話していて、後で考えたらえらい間違ったことを言ったなと思ったんですよ。なんであの時あんなこと言っちゃったんだろうと思って、すぐ電話して、ちょっとあの時さ、こうやって言ったらさっき言ったじゃん、本当ごめんね、全然そういう意味じゃなかったんだけど、よく考えたらそういう意味取れちゃうよね、本当ごめんねって言ったら、向こうはええ謝られた。謝ってください、先輩ぜひ間違ったら。あのすごい信頼関係深くなりますよ。あの特にメンタリングはメンターがあなたにメンティーに答えをあげるセッションじゃないんです。メンタリングは一緒に考える、共に歩く場所です。だからあのどうすればいいんですか、答えをくださいと言われても、メンター多分答えられないと思うんですよ。あのサジェスションはできるかもしれないけど、あの基本的にあのどこまで行ってもあなたの人生はあなたが歩くんです。私の人生は誰かが代わりに歩いてくれるわけじゃないんです。イエス様と一緒に私が歩くんです。神様がくれたこの人生を私が味わうんです。共に味わうんだけど、でも誰かが代わりに私の人生を 歩いてくれるわけじゃないんです。私が自分の人生をイエス様と一緒に歩かないと、イエス様の凄さが分かんないんです。神様の凄さが分からないからです。どうぞ。先輩は生き方を通して語る。背中を見て育つって、親父の背中を見て僕は育ちましたっていうの聞いたことありますか？昭和の人は聞いたことありますよね。お父さんに喋るなんか、この背中を見て育つっていうのは何を言わんとしてるかっていうと、すっごいメンタリングの時にいいことを言ってくれるんだけど、生き方がそんなに尊敬できなかったりとかしたらびっくりじゃないですか。だから別に私たちはね、生き方尊敬される生き方をしてくださいって言ってるんじゃなくて、私たちがサジェストしたことは私たち通った方がいいと思うんですよ。こうそれは許した方がいいんじゃないって言ったとするじゃないですか。それはどうなのかなとか言って、でも私はしないっておかしいですよね。でそれはさっき言ったオフィシャルなのか、オフィシャルじゃなかった、フォーマルなのかインフォーマルなのかっていうのも同時に関わってくるんだと思うんですよね。背中見せてください。失敗も含めて、さっき言った謝ることも大切ですって言ったのは、私たちがメンターが失敗した時にどういうふうにそれと向かい合うかということを通して、あなたのメンティーもたくさん学んでくれると思います。私はあんなやり方をしないというのもいい学びなんですよ。私先ほど私は弟子入りをしましたって言いましたよね。頼もうって言って弟子入りしたんですね。でこの糸を作るっていうか、私は旗折りをもともとしたんですけど、でそれは別に私がそういうすごい野望を持っていたわけじゃなくて、うちの文化なんです。北海道の私は農家の、父方は開拓農民なんですね。北海道の人今は分かんないんですけど、この間21歳の子に聞いたらまだやってるって言ったんで、多分やってると思うんですけど、小学校5年生になると私たちの北海道っていう副読本をやるんですね。でそれやるときに、あなたは誰ですかっていうのをやるんです。あなたはどこから来て、いつ北海道に来て、何代目ですかっていうファミリーヒストリーを考えなきゃいけないんです。どこの地域から来たかとかね。だから私たちにとってはそれはすごく普通のことなんですね。で私の、父方は開拓農民なので、一から全部何でも作るんです。だからおばあちゃんが、ひいおばあちゃんが機織りをしていて、おばあちゃんが仕立てをしてて、うちの父親は糸を紡いでたんです。だから私の中ではこれは文化なので、もうちょっと私はできるようになりたいと考えてイギリスにポンと行きました。でそこに行って、そのおばあちゃんが、いろいろあって、そのとこに入ったおばあちゃんが、教えてくれたんですけど、学校じゃないんでこうやって糸紡ぎの車持ってくるんですね。で羊の毛をこうやってこう広げるわけですよ。これは近所のあそこの家から来たなんだか君っていう羊の毛ですって言われて、まずはご挨拶するところから始まるんですけど、でこの毛部分はこうですって説明をしてくれて、でカービングっていう作業はこうするんだよ、シャッシャッシャッ、はいどうぞやってくださいって言われるんですね。
やってくださいってどういう意味ですかみたいな、持つとこから始めるじゃないですか。手取り足取り教えてくれないんです、見せてくれるんです。それを見て私は自分のあの形を、ね、手に入れるまで何回も何回もそれをやるしかないんです。だ今度はそのおばあちゃんがこの糸車を持ってきて、はいこうやって糸紡いでどうぞ、
意味わかりません
みたいな。
でそうやって失敗しながら、でもおばあちゃんはそこから出ていくわけじゃないんです。そこにいつもいて、ああ間違ってるわとか、あっちがとか思いながら私を見ててくれるんですね。もうヘルプっていうところまで見ててくれるんです。でこの糸紡ぎの面白いところは、糸を紡ぐって言われると皆さんこうやって寄ると思うでしょ。糸紡ぎの上手な人はいつ手を離すか知ってる人なんです。ずっとこうやって回ってるやつを紡ぐぜ紡ぐぜってこうやってやってるとプチって切れるんですね。 糸紡ぎが上手な人はいつ自分が作りたいその力の糸を作るためにいつ手を離すかを知っている人なんです。どうでしょう、私たちはいつ手を離すか知っているでしょうか。はい、どうぞ。日本のとても有名なおもてなしということですね。これは他者を迎え入れるための村社会というふうに書いてみました。村社会悪いわけじゃないんですよ、ファンクションしてれば。私はニセコというちっちゃい町に住んでるんですけど、あの両親が住んでるんですけど、ちっちゃいんです。でも他者がいっぱい入ってくるとこなんです。あの北海道ロマンを見て、パウダースノーを夢見てやってくるんですね。その人たちを私たちは移住者と呼んでいます。北海道民冷たいんで、あの道民か移住者か、いや外国人みたいな言い方をするんですね。どこどこから来た移住者らしいよみたいな。それはね、別に意地悪を言ってんじゃなくて、東北から来た移住者は雪の方どうしていいか分かるんですよ。でも九州から来た移住者は雪降ったらどうしていいか分かんないんですよ。ニセコ4メーター雪降るんです。死んじゃうでしょ、どうしていいか分かんなかったら。だから浅間の三軒先は九州からの異常者だって、異常者らしいですよ。ある意味異常ですよね。異常者らしいよって言うと教えに行くんです。できてなかったら助けに行くんです。あの他者を迎え入れる村社会の形の一つですね。ちなみにあのニセコは外国人も多いので英語と中国語を喋れないと就職できません。あのでこの他者を迎え入れるための村社会を作るということは、配慮という言葉が必要になってくるところですよね。全部やってあげるんじゃなくて、その人が自立してその家できちんとファンクションして生きていけるように配慮をする。だって移住者は一人で来てることが多いんですよ。半家族で来てることが多いんです。親戚を置いてどっかの私たちみたいじゃないですか。あの一族連れて海外に行きたかったいらっしゃいますか。私海外に来るとき全員連れてきました。おじいちゃんもおばあちゃんも親戚もはとこもいとこも全部連れてきましたっていう人いらっしゃいますかね。なかなかいないですよね。移住者の方もそうなんです。その人たちにが例えば出産したりとか年を取ったりとかしたりとか怪我をしたりとかした時に手伝いが必要ですよね。でも毎日チヤホヤしなくちゃいけないわけじゃないです。さっきも言った通り4メーター雪降るんで人のことばっかりやってると私たち死んじゃいます。だからバウンダリーがないと私たちの生活が自分の生活が成り立たないんですね。そう、北海道ラバーなんで。でそのおもてなしというのも同じだと思います。その加減ですよね。全部あなたの人生を私が代わりに歩いてあげるんじゃなくて、あなたがあなたらしく生きていけるようにその何ができますかというところには、そのおもてなしの精神が生きていくんじゃないでしょうか。今ババババババババババと出したんですけれども、私が最終的に皆さんに知っていただきたいことの、一番ある意味こう大切なことっていうか、見ていただきたかったことは、私たちの文持っている文化、日本の文化っていうのは悪い文化じゃないんです。あの変わった文化かもしれないんですよ。自分のイメージしてない文化かもしれないけれど、でもたくさん聖書の中に書いている世界観を見ることができる場所があるってことです。で、あのぜひ周りの人がそうじゃないからそうならないというコンクルージョンにならないでください。あの私が変わると社会は変わるんです。私が変わると世界が変わるんです。私が今日決めたこのちっちゃな決断が世界史を変えるんです。皆さんがここに来るという決断をした時点で世界の歴史は変わったんです。あの神様の御国を私たちは見たいと思いますよね。 それは誰かが作っているそこの場所に行くんじゃなくて、私たちは神様の恵みを、味わうものとして、それを広げるものとして、耕すものとして作られた存在です。このメンタリングということは、をするために、何かをしてあげるということがメインなわけじゃないんです。共に歩むことです。メンタリングをするときにね、だいたいちょっと人生の先輩とすると思うんですね。でそれは多くの場合、人生の先輩はそのフェーズを通り抜けてるからですよね。だから、そこ通り抜けている経験の中で、いろんなアドバイスをしてもらえるからということが多いですよね。じゃあアドバイスしてる人は何も学んでないのかって、そんなことないんですよ。私たちは共に歩むものとして、共にあるものとして作られました。神様から、いただいて、私たちが神様が、私たちが神様を求めるために置かれたその時代のその場所、私たちが神様からもらった文化、神様が作った文化ですよね。神様が作った人たちが作った文化です。それを、どういうふうに受け止めていくのか、どういうふうにそれを生きていくのか、そしてそれをどういうふうに神様にトランスフォームされるのか、してもらうのかを、私たちは一度立ち止まって考えるといいんじゃないのかなって思うんですね。と、皆さんされたことあるかどうかわからないんですけれども、私さっき言った通りで、小学校5年生の時にずっとそのファミリーヒストリーを書かなくちゃいけないわけですよね。授業で書かなくちゃいけないんですよ。で、同じようにぜひ一度立ち止まって自分の、順番を、書いてみてください。自分の順番って変なんですけど、お父さんが誰で、お母さんが誰で、まあ人によってはもうそこに何十年も何百年も住んでる家から来たかもしれないですよね。探ってみてください。私はどんな風に作られたのか、どういう場所に神様が置かれたのか、どんな風な、形に、ところに神様が、神様を求めるものと求めるようにって置いたのか、順番にぜひ書いてみてください。私が証を書くときにって、私が救われたところのこの部分がすごいこうフューチャーされます。じゃなくて、もっと思い出せるところから順番にぜひ書いてみてください。その時にびっくりするぐらい、意外と神様って、私が思うずっと前から出会う、こう出会う気満々でこういたんだなっていうことを知ったりします。自分の文化が必ずしも自分が思ってる文化じゃないかもしれません。自分は全然日本人じゃないと思う、日本人みたいじゃないと思うと思った人が意外ととっても日本人だったりします。はい、Q&A の時間をちょっと持ちたいと思うんですけれど、今すっごい情報量ガーって降りてきたんで、何のことやらと思われている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ぜひね、ダウンロードしただけで帰らないでください、ね、自分発見してぜひ帰ってください。で、そんな風に置いてくれた神様、そういう風に神様がそういう文化に置いてくださったことをぜひ、神様に感謝していけるようになったらいいかなと思うんですよね。何か質問とかありますか？
呆然として
ちなみに出店先とか知りたいですか？私別にこれ作り上げたことじゃなくて、一応出店先がいろいろあるので、もしなんかもっと勉強したりとかいう人がいたら聞いてくだされば、こんな本もあるよとかあります。ちなみに日本人の方で日本語を読むのが好きな方、私の今の超おすすめな本は、かっこ日本人っていう本なんです。 括弧書きで日本人って書いてあるもんで、立花礼さんという人が書いたんだと思うんですけど、非常に勉強になりました。質問とかありますか？個人的なこと聞かれ、聞かれなければと思って別に
10年くらいアメリカにいて、まあ、1年目のことも思い出してたが、やっぱり日本人だから分かってくれるよねっていうのはすごい強いんですよね。1年目とか2年目とか、そういう人と今関わっているときに、結構自分がその日本人だから分かってくれるよねって思ってるのに、なんかその自分と期待しない行動を取られたらちょっとがっかりしてしまった時もあるので、今自分がその立場になってあんまがっかりさせたくないっていうのがちょっとあるので、そういう人に対してどういうふうに接したらいいのかな。
ありがとうございます。とってもいい質問ありがとうございます。私さっきも言った通りすごい数の人に会うんですね。で私プロフィール読んでいただいた方は分かると思うんですけど、私アメリカに住んでません。バンクーバーバババババとか言って、カナダバンクーバーに住んでます。バンクーバーは皆さんご存知かもしれないですけど、ワーキングホリデーっていう人たちもいるんです。だからいっぱい短期の日本人が多いんですね。でさっきも言った通り、日本ってこういう国じゃないですかっていう時は大体私の知らない日本のことが多い。相手のエクスペクテーションはおっしゃった通りで、日本人なんだから分かるでしょというエクスペクテーションです。この私の嫌だった日本、あなたも嫌でしょ、だから海外にいるんでしょというエクスペクテーションで話してくれるんです。私この日本が大綺麗に逃げてきました、あなた十何年も住んでんだから逃げっぱじゃないですかというアプローチですね。困りますよね。私日本全然北海道大好きなの、分かるでしょ、北海道の話しかしてないんでね、逃げてきてないんです。だから最初に私がよく言うのは、まあ、長く住んでるとね、まあ、日本語も大体怪しくなってくるじゃないですか。昨日本当にたくさんありがとうございます、2つ第二言語があるようなものですっておっしゃってくださったので、私もとっても自由になりました。私の日本語もかなり怪しいです。ルオーシバかジャニーか感じなんですけど、そういうふうに話してみるのも手ですよ。正直きちんと説明して、もしかしたら相手が分かってくれないかもっていう匂いがした時に、ちょっとジャニーさんみたいに喋ってみるのも手です。ちょっとした変なテクニックですけど、この人変な日本人だなと思うとちょっとだけパワーは下がります。でもちゃんと私伝えることも大事だと思ってるんですね、個人的に。私個人としてはそれで相手がこいつ嫌なやつだと思われても仕方がないかなって思ってるんです。だから相手の方にどちらから来られたんですかって聞くじゃないですか、最初に会って。でさっき言った通り山口県分からなかった人ですからね、鹿児島って私九州の中にあるってよく分かってなかった人だったんで、東北6県までしか分かんないんです、ごめんなさい。そこは先は全部本州なんです。でそれどこにあるんですかとかっていうことから始まるわけですよね。でその中で私どこどこなんですって言いますよね。だからわからないんですっていうふうに伝えることが多いです。なんか分かったふりをしちゃうと相手のバーどんどん上がっていくじゃないですか。だからもう最初からわかんないって言うんです。それはあなたのことがわからないし知らないって言ってんじゃなくて、その文化で生まれ育ってないので教えてくださいっていう言い方です。どんなことなんですか、どういう意味なんですかっていう質問をしてみるのも手かなと思います。それでもダメそうならジャニーさんになってください。ルーみたいにしゃべる。だいたいそれどういう意味ですか、私そういう体験してないんですけどどういう意味ですかってと話してくれると思う。それを聞きながら、あ、そういう体験だったんですね、残念ですねとか大変でしたねっていうところから入るのも一つかなって思うんですよね。向こうはこっちを
型にはめてくるわけじゃないですか。日本人なんだから分かるでしょという型をビヨンってつけてくるわけですよね。その時にその方は一体何ですかという学びたいですという姿勢から入るといいかなと。もう時間ほぼないんですけど、もしもう一人どなたかいたら言ってください。大丈夫ですか？捕まえて聞いてくださって全然構わないので、聞いてください。じゃあ、聖書を1箇所読んでお祈りしたいと思います。ピリピリという手紙2章の3節4節、何事でも自分中心や共栄からすることなく、切り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。でもう一箇所、ローマ書の、15章の1節から2節を読みます。私たち力のあるものは力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益になるようにするべきです。この徳を高め、その人の益にするなるようにするためですというのは、チヤホヤするという意味じゃないんですね。愛することはチヤホヤすることではないと思うんです。相手のことを理解したいという、教えてくださいというところから、私が、その人の何がその人と共にあることによって、私もあなたの徳が高まる。じゃあぜひカンファレンスの間、ぜひ皆さん自分を誰なのかっていうことをもう一度味わってみてください。そんな時間をぜひ取っていただけたらと思います。じゃあ一言お祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、あなたの尊い名前を心から賛美します。あなたが私たちを、母の胎の中からで、作り上げてください、編み上げてくださって、高価で尊いものを読んでくださり、またそれぞれユニークなあなたの似姿として作ってくださったことを感謝します。イエス様がイエス様自身であったように、私たちもあなたが作られた私を一歩一歩、取り戻すイエス様の十字架の、愛の中で、どうか神様、そのあなたが作られた私をどうか、取り戻していくことができますように。あなたの似姿に変えられていくことができますように。それを通して、共にあることを、違うことを喜び合える、そんな存在にあなたが変えていってください。この祈りを愛する主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。
ゆみさん、ありがとうございました。それ拍手しました。なんかいい匂いがしますよね。すごくこうディストラクトされて、これはチーズかなとか言ってたんですけど、そうですね、厨房っていうかキッチンでずっとリリース恵子さんがもう一人で一生懸命ご飯を作ってくださってるんですけど、だからリリースさんあっちにいられる方なんで、もう声をかけて今ありがとうって言ってくださって、で悔しいのがですね、このいい匂いなんですけど、これは今食べれないんですって。これはディナーだそうです。ということで、ランチのアナウンスメントなどをしていきたいと思います。 お腹空き、空いた人、空いてない人はもう いてください。空いた人は一緒に行きましょう。で、まあ、ランチの場所が結構遠いんですけど、皆さんしおりをこうまた見てもらって、しおりの後ろのページ、スケジュールを一番めくってもらうと、こう地図がありますよね。で、ご飯食べるとこどこだったか分かりますか？ご飯。ご飯食べるとこはこの2つ目の蛍光ペンで塗っているところの、この上から2番目のこのサークルですね。ここがご飯を食べるところです。で、今私たちどこにいるかというと、ここで下にいますね。で、昨日泊まった方は知ってますが、このキャビンまで行くのに歩けませんでしたね。それはすごい霧でね、もう迷子になってみんな死ぬかと思いましたね。だけど、車で今日はですね、このご飯食べるところまでみんなで移動します。で、昨日来られてちょっとわからない人もいると思うんですけど、名札にこうピンクのシールをついている人がいます。その人は車を持っているので、その人を捕まえて連れてってください、お腹空きました、私のソーセージあげますって言って言ってください。そこで行ってもらったらいいんですけれど、これランチがあるんですね。ランチがあるんですけど、もうね、セカンドレベルすごく私たちをこう我慢させるからうまいんですけど、ランチはまず食べません。そこまで行って、ね、待っても待つほど美味しいんですけど、行くとまず集合写真を撮ります。みんなで集合写真で、ね、こんだけみんな今日が一番多分多いので写真を撮ります。でロッジの中に入って、そこをちょっと突き抜けて、ロビーを突き抜けてもらうと、外をこうなんか多分デッキかなんかになってるんでしょうね。デッキになってるんですね。でそこ行くと、もう素晴らしいジョージアの100万ドルの、ね、フォレストが見えるらしいので、それを背景にみんな写真を撮るみたいです。ですからみんなが速やかにそこに集まってもらうと、速やかにご飯を食べるので、速やかにしてください。はい、ということで、だからそこに行きます。だから